士の皆様こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドビルラジオショー、お相手は
二平と
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問など受け付けています。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー、
こんばんは。
こんばんは。
本日はですね、レアな QAJF 隊員が遊びに来ていただけているということでご紹介します。
いいですか？
はい、お願いします、
すいません、初めての方は初めましてですが、知ってる方は知っている、青いねるかファイナルアンサーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
ただですね、最近ですね、はい、本当に入って早速喋りまくりますけど、ツイッター僕使えないんですよ。
バンされたってことじゃなくてですか？
いや、バンはされてないと思うんですけど、ツイッターで書き込むじゃないですか、うん、でツイートボタン押せないんですよ。
えれ、なんでだろうね。
いや、わかんないです、わかんないです、マジで。これガチめな話ですね。
へー、
はい、でギャブがね、僕やっぱりね、なかなか難しくて。
難しいですね。
そうなんですよ、うん、なんかでギャブの情報は結構そのあっちが多いじゃないですか、Q関連の情報が多いじゃないですか、うん、やっぱり僕自身やっぱ両方の目で見てジャッジしたい部分があるんで、
はい、
まあ、Q 以外のこともやっぱり知っとかないとあかんなってことでツイッターをメインにやってるんですけど、うんうんうん、それが今使えないっていう謎の状況に陥ってるんで、うん、ちょっとなんていうんですか、思ったこと書けないみたいな、ちょっとってなってることが多いんですけど、
うん、
はい、そんな、青いねるかファイナルアンサーですが、今日はなんか話したいことがあるそうなので呼ばれた感じなんですけど、はい、今日は何話すんですか？
はい、今日はですね、はい、放送日が8月ということですね、
はい、
まあ、JAL 日本航空123便墜落事故についてですね、
はい、
まあ、今日は、私はちょっと一冊の書籍を元にしてお話ししていこうと思うんですけども、
はい、
この墜落事故のご遺族の方 の遺族会の会長の方で小田修二さんということなんですけども、
は
い、うん、
小田修二さん、
はい、で、はい、この方 の、まあ、墜落して35年経ちましたので、はい、35年間 の執念 の調査の、
すごいね、
執念の調査ってもうあれですね、
調査結果が書かれている著作ですね、
はいはいはい、
今年出た最新版なんですけども、はい、そちらの著作を元にお話していこうと思います。
お願いします。はい、
はいはい、でまず、まあ、墜落日ですけれども、うん、1985年の8月12日です。
はい、
はい、でまあよく毎年ね8月12日ぐらいになると追悼番組みたいのテレビでやってるの見たことありますか？うん、まあ、よく聞かれるのは圧力隔壁が破壊されたっていう説ですよね。で、まあ、事故調査委員会の公表している墜落原因はと言いますと、ボーイング社の修理ミスで飛行中に機体後部の圧力隔壁が破断して客席内部の空気がそこから一気に噴出して、その圧力で垂直尾翼が吹き飛ばされたからというシナリオには一応なっております。
これどうですか？でも整備したやつとかね、一生恨まれてもおかしくない話ですよね。だってその人の責任というか、そのなんていうんですかね、整備してた方々が、
うん、
罪負えって言われても仕方ない話じゃないですか、それって結局、
はい、
でもそういう人たちがなんかそうやって罪負えとか言われてるっていうのを聞いたことないじゃないですか、逆に言うと、
うん、
だから多分他に原因があるんじゃないんですかね、
はい、
小田修二さん、
原因があるようですよ。はい、はっきりと原因があります。
なんで
しょう？そうですよね、はいはい、
もう結論から申し上げますと、
はいはい、
垂直尾翼の破壊脱落の原因は隔壁破壊ではないということですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
何でしょう、実際何でしょう。
はい、でそもそも隔壁破壊っていうのは起きていないそうなんです。
起きてない、はい、はい、
でね、で生還者4名いらっしゃいますよね。
はいはいはい、
はい、でまあ、その中で CA の、はい、客室乗務員だった落合由美さんという方いらっしゃるんですけども、う
ん、落合さん、はい、
はい、でね、圧力隔壁って後部座席の後ろの部分に位置するんですね、
うん、
で、まあ、そこが破断すれば あの機内の空気が流出する轟音がまず発生すると、ものすごい音が、
うん、はいはいはい、
で乗客 の, あの酸素あの、はい、酸欠状態にみんな陥ってしまうと、
はい、
でそうなるはずだっていうんですね、
はい、
でしかし、機内空気は一切動かなかったそうなんですよ、落合さん曰く、
はいはい
うん、
はい、
で風切り音もなかったと、で、
はいはいはい、
乗客にの酸欠状態も一切なかったし、うん、で機内はあのもう静寂だったっていうふうに証言してるんでしょうね。
だってあれですよね、あの僕たちがよく飛行機乗った時にあのこういう上からパーンと降りてきて、
はい、
何かあったらこれをしてください、誰も聞かへんやつですよね。誰も聞かへんようなあのなんか初めにやるやつが普段は降りてくるはずやのに降りても来てへんかったし、その機内の状態も別にその普通と異常はなかったってことですよね、う
ん、あの酸素マスクは一応降りてきたみたいなんですけども、
あ、じゃあ降りてきたんですか、
あの、はい、なんですが、まあ、あれはあのちょっとなんかあとすぐ落ちてくるんですよね、あれはね。なのででも酸欠状態になったあの乗客っていうのは一切いなくて、
はいはいはい、
であの轟音みたいな音は一切なくて静寂だったんですけど、
うんうん、
あのしかしその垂直尾翼の破壊音響、
はい、
そのバーンっていう、はいはい、あの音は聞いているんだそうですね。あ、バーンっていうかパーンっていう高い音だったりするんですけど、ね、
高い音、
高い音、
うん、高周波流れたんですね、急にパン、
ね、まあ、その圧力あの隔壁破壊説があのもし本当であればあのボーイング社、
うん、
あと JAL、
うん、
あの航空局に、まあ、罪が問われるはずじゃないですか、
まあ、そうですね、さっきあの、はい、僕が言ったようなことですよね、
うん、
はい、
そうそう
そ
う、
なんですけれども、
うん、
まあ、あのこれは書籍をちょっと引用しますけれども、
はい、
あので、事故後5年でですね、
うん、
でこの前橋地検の不起訴判断が降りてるそうなんですよ、
はあ、
でその不起訴判断でボーイング社、日航、航空局の3社は無罪となっているんですね、は
あ、
でそれは司法的に確定しているっていうふうに国と航空局が認めているそうなんです。
国と航空局が認めている、う
ん、はい、
ということはそこはつながってるってことでよろしいですかね。
国と航空局、
まあそれはそうです
ね、つながってますね。
そうですね、はいはいはい、
もしね、あの日航が本当の加害者だったとしたら、
うん、
あの毎年毎年保証金を支払うべきじゃないですか、
う
ん
う
ん、
で、
というか支払っているんですけれども、うん、もうそれは現在は保証金ではなくて、
うん、
あの本当に加害者であったならばそれは保証金とあの称せますけれども、
うん、
で保証金ではなくてそのお金をその何遺族に支給していることの理由が説明できない状態に陥っているっていうふうに書かれてるんですね、
はあ、
うん、でこの保証金の支払いの法的根拠もなくなってしまったと、
うんうん、
はいはいはい、
で説明それができなくなっていて現在、
うん、
でなので保証金ではないなくなってでそれが単なるお見舞い金として今は支給されているということなんですって、
はいはい、やっぱ風の時代やからやっぱりいろいろ柔軟に変えてるのか分かんないですけど、うん、まあ、そういうわけではなさそうですよね。
そう、
はい、
それでまあその JAL にあの航空局ボーイング社の3社は、まあ、無罪、不起訴の無罪となって事故調査委員会の隔壁破壊説が崩壊したというふうに書かれています。
それってなんか逆に言うと無罪になってるわけじゃないですか、
はい、
金払ってるから無罪になってるって感覚なんですかね。なんかその、うん、なんやろ、表向きお金を払うからあの無罪でいいでしょうなのか、あのはたまたその、うん、なんていうんですかね、だって大体その裁判とかってお金払ったらまあ大丈夫なわけじゃないですか、
うんうん、
そうですね、
はい、
でもお金払うってことは悪いことをしたって認めてるわけじゃないですか。お金を払うから、はい、じゃあ悪いことをしたからお金を払うわけであって、
うん、
ってことはまあその日光ですか、まあ、悪いことをしたって認めてるからお金を払うわけじゃないですか、遺族に。でもそれがお見舞い金になってるけども、うんうんうん、でもなんかその何ですか、悪になってないっていうその感じ、
はい、
そっからあの見直せよって思うけどそういう感じもなさそうじゃないですか、
うん、
なんてい
う、
言いたいこと分かります。
分かります、あの、はい、そう、実際は日光は加害者ではないからその国が日光に、うん、あのそのまあ、加害者になってくれじゃないけど、
うん、
あの依頼をして、実質その国から日光にお金が動いて、うん、そして日光から遺族にお金が支給されて、
はいはいはい、
っていう流れなんじゃないですかね。
なんかあれですね、うん、なんかうんってあの腑に落ちない流れ方ですよね、うん、これは、
う
ん、はい、
小田さんもなんか誰に怒っていいか分かんないね。だってこれ結局誰が悪いのかって難しくはないけど、
まあでも真実を知ってる人なんで、だからこそやっぱこの本に出して多分 普段多分テレビとかでは絶対に切り取られるじゃないですか、そういうことを言ってもとか流してもらえへんかったりするから、多分こうやって本に出して真実を伝えようとしてるんと思うんですけど、なかなかやっぱり届かないわけじゃないですか、実際のところ、だからまあその怒りをどこに向けていいかもわからないっていうのは事実だと思いますし、あとはなんかこの怒りの矛先をどこに向けていいかっていう話よりも、多分いろんな人がこれを知ってこの人のなんて怒りっていうのをも共感してあげるというか、なんかやっぱ忘れたらあかんような出来事だと思うんで、なんかそれをもっとみんなが知ってこういうことが本当に起こっていたんだぞと、じゃ あの実際政治とかに結局つながるわけじゃないですか、だからそこをやっぱりもっと知って見直すところは、まあ、僕ら国民に責任があるとは思いますけどね。
そうですね、
はい、
う
ん、
はい、そしてですね、核兵器破壊説は技術的にも論理的にも成立しないということが判明したそうですね。それで、中でも航空機を熟知する技術者からの提起として重要なのは、当の日本航空の川野整備部長が事故直後に述べた垂直尾翼の破壊は外部の力で折れ曲がったとの見解である。でこれは、核壁破壊説を否定するものであると同時に、高速の飛行物体の衝突による破壊だという見解に他ならない。すなわち事故直後、日本航空の技術者が外部破壊説を提起していたのだ。でここで、高速の飛行物体の衝突による破壊だっていうふうに技術者の方がはっきりおっしゃってる。
はいはいはい、
ですよね。
それは一切ね、あの僕らみたいなテレビとかそういうのでは聞いたことないですもんね。
ないです。
飛行機同士がぶつかりました、ぶつかって1、2、3落ちたんですよみたいなのね、
もうひたすらね圧力が、
まあ、
兵器破壊説、ね、
はい、ご利用しってことですよね、
ますよね、はい、
これ推しで、はい、
では実際ですね、その高速の飛行物体というのは何だったでしょうかというお話なんですけれども、
はいはいはい、
もしかして UFO ではないですか。
UFO ではちょっとなかったです、
ね、あではない、
ちょっと残念ながら、
もしくはスカイフィッシュとか、はい、そういうのではない。
スカイフィッシュの可能性あるな。
まあなきにしもあらずですよねきっとね、はい、
でですね、その123便の垂直尾翼を破壊脱落させたのは自衛隊の無人標的機であったということです。はい、で無人標的機っていうのは射撃、自衛隊が射撃訓練を行う際にあの標的として使われる機体ですね、はい、でその機体自体をあの射撃に利用するわけではなくて、標的機が吹き流し、こいのぼりのような吹き流しをあのぶら下げてあの引っ張りながら飛行していて、でその吹き流しをあの射撃訓練に使っているそうです、はい、ことになってます、はい、
練習ってことですかね。
練習ですね、
はいはいはい、練習用の、
はい、
標的機は無人だもんね。
そうです、で無人の遠隔操縦がされてる、
ね、じゃあもうなんかラジコンみたいな感じで、はいはい、空バーってやって逃げてたってことだよね、
はい、でその標的機がですね小田原沖からこう飛行してきまして、
うん、
で123便は羽田から大阪に向けて西方向に飛行していたところをほぼ垂直に交差して衝突したそうなんですよ、
うんうん、
はい、で、その直前あの犠牲になった方があの窓越しにあのそのお写真を撮っていたんですって。あの
飛行物体の、
そう飛行物体の、
はい、だからスカイフィッシュのってことですよね、はい、
そうですね、う
ん、スカイフィッシュ の,
あのすごく本当に、はい、あのもう 点ぐらいしか映ってないみたいなんですけども、
はいはい、
あの明らかに、まあ、オレンジ色っぽい色をした飛行物体を、はい、あの写真に収めている、写真も残っている、うん、そうなんですね。あとはあのボイスレコーダー残ってるじゃないですか、
うんうん、
でそのボイスレコーダーでもそのコックピット内の機関士がこの同時期にオレンジエアーっていう風に叫んでいるそうなんですよ、
はあ、
でオレンジエアーっていうのはあの自衛隊の軍事演習用マシンの俗称、
うん、あ標的機だみたいな感じで言ってたんだ、
はいはい、
やべえぞいるぞって、うん、なんでいるんだって
みたいです。で、まあ、その標的機の先頭のロケット部分がその垂直尾翼のを突き抜けるようにして破壊脱落させたということです、
うん
うん、お
あの撃墜した表紙に、
うん、
吹き流し部分あるじゃないですか、
はい、あのいわゆるさっき言ったこいのぼりみたいな、
はい、こいのぼりみたいな吹き流し部分が、うん、あの巻きついてしまったんですって、表紙に、
うん、
こいのぼり部分が巻きついて、さらにその上からあの吹き流し部分に向かってその射撃訓練、それを的にして撃っているわけ で、
うんうん、
で何発その命中したかっていうのをカウントしているケーブルみたいなのがね、うんうん、あるんですよ。でそのケーブルは 栄光作っていうふうに呼ばれるんですけども、その吹き流し部分の上からさらにこの栄光作が絡みついたそうなんですね、うん、でそれでその吹き流し部分がその機体にベタッと押さえつけられたそうなんですよ、
うんうん、
でこれをあの静岡県の藤枝市に小林美穂子さんという方がね、あの証言者の方ですが目撃してたそうなんですね。でその機体後部に赤いものが付着しているっていうふうにあの証言しているそうなんですよ、
うんうん、
あとはその群馬県の上野村 の、 あの小学生の子たちもまた証言してくれていて、うん、飛行機が赤かったっていうふうに目撃しているんですって。でこの巻きついた赤い吹き流し、あの吹き流しっていうのはだいたい目立つような色をしてるの、オレンジとか赤色をしてるんですって。でこの巻きついた赤い吹き流し部はの墜落まで巻きついていたはずであり、後にそれが墜落現場で記者たちに目撃されているんですって、
うん
うん、でこの上野村の小学生たちなんですけれども、うん、あの他にも証言してくれてまして、大きな航空機1機と小さなジェット機2機が追いかけっこしていたっていうふうに証言してるんですって、
うん、
であとはあの墜落前後に閃光とともにものすごく大きな音がしたっていうふうにも証言しているそうです。
小学生が証言してるんですよ。
小学生が
なんかあれっすよね。でも僕的に思うのが、うん、その飛行機とジェット機が追いかけっこしていたって、まあなかなかジェット機って分かる小学生おらへんぞと思うんですけど、僕が多分小学生の立場やったら、うん、パッと見て飛行機が2台いるやったら分かるっすけど、うん、ジェット機ってそもそもそんな分かんのかね。でなんでそう思ったかっていうと、
はい、
群馬県と、うん、静岡県の人に聞いてるわけじゃないですか、小学生とおばあちゃん、はい、小林美穂子さん、
はいはい、
で、
はい、
よくもまあこの人らピンポイントでこれを聞いたなっていうのもあるんですよね僕、
うん、
なんかわかります、言いたいこと。多分いろんな人がもしかしたら見てるたかもしれへんし、目撃者であったかもしれへんけど、うん、まあこの小田さんが伝えたいことがこういうことを忘れるなってことだと思うんですけど、
うん、
あまりにもこの証言がピンポイントすぎて、まあ、それがあったとしてもなかったとしてもすごくそれをあったように見せたいのかなとも捉えられるんですよ僕的には、
うん、
なんですけど、もしかしたらこの結果そのまま飛行機落ちちゃうわけじゃないですか、
うん、
でドッカーン来て、まあ、よく言われる、まあ、都市伝説の内容からすると、まあ、その Windows とか Mac よりもトロンっていうものがもともと OS 日本人が開発してて、もしそのトロンっていう OS がこの世に出回ってたらもうすでに電化製品とかにもインターネットを接続できてて、もうほとんどの家電とかにインターネット接続できてたらしいんですよすでに、
うん、
で、はい、今は Windows はまあ、ビル・ゲイツが作ったって言われてるじゃないですか、マイクロソフト
は、
アメリカが全部個人情報を取っとるらしいんですよ、
うん、
でもトロンがもしあったらトロンがそもそもこの Windows の個人情報を全部受け取ってたっていう、話もあるんですよ、
うん、
であまりにもその僕は都市伝説の方でしか思えないですけども、この話がたまたま偶然起こったかのように見せかけてるけど、うん、まあ、僕は実際当てに行ってるんやろうなって思うんですよね、うんうん、この感じでいくとすごい偶然感がすごいじゃないですか、
うん、そうなんですよ、はい、
なんか出し方が、うん、はい、なんかもっと攻めてもいいんじゃないかなって、うん、この方が書く内容っていうか、まあ、もっと後半だったら攻めてるのかもしれないですけども、うん、なんかやんわり来てるなって、もっと欲しいですね、うん、
後半でも攻めてないですね。
あ、攻めてないんですね。
はい、その小田修司さんがおっしゃるには、
はい、
やっぱりその標的はたまたま、
はいはいはいはい、
激突 して垂直尾翼が破壊されて、それがきっかけで最後はでもミサイルもう言っちゃいますけど、
はいはいはい、
ミサイルで撃墜、最後はミサイルで撃墜された、
はい、
で結果墜落するんですけども、
はいはいはい、
はいはい、なんですけど、それが意図的、初めにその垂直尾翼が破壊されたのが意図的であったっていうふうには書かれてないんですね一切。
ただじゃあなんでミサイルで撃墜したかってところになるじゃないですか、
うん、そうそうそうなんですよ、
はい、
でもうここで言っちゃっていいんですかね、
もう全然ガンガン行きましょうもん、
はい、で垂直尾翼が破壊されて、それで垂直尾翼と後ろの尻尾みたいな、
はいはいはい、
飛行機の APU っていう部分が破壊されて、うん、でそこだけが破壊されても航空機っていうのは全然操縦が効くんですってね、
はい、
でそれで、低空飛行に移行して、
はい、
横田基地の方が羽田に戻るよりも近かったから、横田基地に緊急着陸要請を出して、
はい、
それで、OK を出されてるんですって、
はい
はい、その横田基地が OK を出したことについては証言もあるんですね、
はい、
当時 の、 米軍基地の人かな、アントニュッチ大尉、
うん、
うん、 当時は注意ですねの方がそれをあの無線を傍受していて当時、うん、それで証言しているんですよ。横田基地は OK を出していたよって、
うんう
ん、なんですけども、その自衛隊の方が妨害してそれを、
うん、
それで横田基地は着陸できなかった。
うんうん、
結局それで横田基地に着陸できないものだから他に不時着できる場所を探しますよね、
うんうん、
それでまあ10分間ぐらいかな、それであの低空飛行を続けながらずっと飛行していて、長野県に差し掛かった時に、うん、あのまあ、ちょっとあの広いところが不時着できそうな場所がレタス畑だったんですけども、うんうんうん、あのその場所にあの不時着しようとしたところ、うん、あのまあ、作業員たちがたくさん作業していた、
うんうん、
それが、まあ、あのかなりその時低空飛行していたので、あの、まあ、高度1500メートルぐらいだったそうなんですね、
うん、
でなので作業員たちが見えたので降りることは
これダメだってなったんだ、
そうそう、諦めざるを得なくって、うん、それ でまた船のところを沿うように、
うんうん、
あの飛行していって、まあ、その時点で ずっとあのミサイルを搭載したジェット機は追尾してきていたんですね、
うんうん、
まあ、ついにあの撃たれて、その時は第4エンジンが撃たれ、でその垂直尾翼と APU はあの最初に破壊されてたので、でもその時点で水平尾翼ですかね、あの鳥の羽みたいなところですね、うん、水平尾翼がもうプラプラになってる状態だったから、うんうん、でその第4エンジンを破壊されたって拍子にその水平尾翼も脱落して墜落してしまった、
うんうん、
まあ、何のために墜落させたかってことですよね、まあ、
そうそう、でそう明らかに意図を持ってミサイルで撃墜されて、はい、で墜落させられているんですよね。
でその墜落された理由とかは、うん、述べられてないんですか、その例えばなんでミサイル撃ったのかとか、
う
ん、
理由はその垂直尾翼をはじめに破壊されて、まあ、それが本当に自衛隊とあのひいては国の不祥事につながるから、
うん、
あの以前に同じような事故があったんですって、その自衛隊 の、
はいはい、
その標的機があのやっぱり激突してしまって民間機に影響を及ぼしたっていう事故が以前にもあって、その時にあのテレビで報道した時にものすごいやっぱり国民から批判を浴びて、
はいはいはい、
で
同じことを繰り返さないようにって
、
でそれを隠すために、
はい、
あのミサイルを撃ってまでも隠蔽しようと、
うん、
そうなんだよね、
はい、
っていうことじゃないですか。でも、まあ、僕が調べた感じでいくと、
はい、
その、まあ、バーンで撃たれて、飛行機がその辺わーなってるじゃないですか、山の中で、
うん、
でその後に、まあ、横田米軍基地から2時間後にヘリが来てるらしいんですけど、でこのヘリが来たんですけど、あのもうそこには軍人たちが山盛りいて、であの、うん、来んなと、
はい、
言ってたらしく、
うん、
で、
はい、
その軍人たちは、まあ、自衛隊やって、うん、でみなりがあの大型アーミーナイフで暗視ゴーグルを装着した100人以上の自衛隊員やったらしいんですね、
はい、
だからその人たちが何をしてたかっていうと、そのなんか、まあ、いろんなものの回収とか、
うん、
人命救助よりも先にそっちをしてたらしいんですけど、
はい、
ただ、まあ、その横田米軍基地から来てた人間たちが、まあ、待機命令されてんねんけど、その待機命令を無視して人命救助をした人でもいたらしいんですよ、
はい、
先に人を救助やろうって、
うん、
じゃあ普通に射殺されてるらしいんですね、この人たちも、
はいはい、
で結局なんか落ちて燃えたって言われてるっすけど、
はい、
あのコックピットはなんかコッパみじんになってたらしく、
はい、
でしかもあれでしょ、あの火炎放射器が使われたような跡の、
はい、
ね、あの焼きただれてたみたいな感じの跡があって、
はい、
だから明らかにこう何かを消そうとしている感じ、
うん、
まあ、さっきも話しましたけど、うん、トロンの、はい、なんでそこにたまたまトロン の、 あの研究者が17人も乗っていたのかって話じゃないですか、
うん、
でしかもあのてあのもうちょっと調べたらテレビ局の関係者のなんていう名前やったかな、ちょっと名前忘れましたけど、
はい、
あの方もいたりとか、それこそあの超有名な話でいくとさんまさん、さんまさんはこの飛行機に乗る予定やったらしいんですね、
で、
はい、で当時そのひょうきん族 の、はい、あの収録が終わって、なんか早めに終わって巻きで終わったらしくて収録が、はい、だからあの1本早い便に乗ろうって乗って、うん、でもしほんまにこの便に乗ってたらさんまさんは生きてなかったから、
はい、
あの伝説の名言が生まれたんですよね、あの生きてるだけで丸儲けっていう、
うーん、
でその生きてるだけで丸儲けっていう名前、まあ、名言を名前にしたのが今の娘のイマルちゃんなんですよ、
うんうんうん、
っていう話があったりとか、あとなんか普通のこれはまあ作り話かどうか分かんないですけど、ただ僕もあのネットで見ただけの情報なんで、
う
はい、なんかとある家族がその飛行機に乗る予定だったんですけど、そこのおばさんが飛行機酔いするから私は新幹線がいいって言ってて、はい、でそこの子供も新幹線の方が現地に着くのが早いと思うから新幹線の方がいいってねだって新幹線に帰って目的地まで行くっていう家族がいたらしいんですけど、その人たちも、はい、その新幹線に乗ってへんくて飛行機に乗ってた可能性もあったみたいな、うん、とかもなんかあるんですけど、なんかその、まあ、第六感が働いてたんか分かんないですよ、その人たちは、
うん、
さんまさんにしてもそうやし、でもなんかそのなんていうんですか、明らかにこの狙われてるというか、
うん、
そのたまたまじゃない感がすごいビンビン僕は感じるんですよね。でそれを都市伝説っていうくくりにされて、今その例えばこうさっきね、詳しく初め話してもらったところとかも実はこういうことがあったけど、うん、でも実際のところの報道のされ方が違うじゃないですか、
うん、
まあ、その時点でやっぱりおかしいけど、こっちの話をしようとすればするほどやっぱり周りの人たちは都市伝説やんとか、いやそんなんもうテレビが言ってることでええんちゃうのとか、もしこっちの話信じる人たちがいてもへえそうなんやぐらいで終わるわけじゃないですか、
うん、
なんかそこが僕的にはもっとなんやろうな、深く思った方がいいというか、結局だってこの、米軍も動いてるし自衛隊も動いてるし政治家も動いてるし、
うん、
なんなら航空局も動いてるし、
うん、
でこうやって生き残った人で小田修司さんですか、
うん、
がこうやって証言してくれてるわけじゃないですか、いろんな人がこの関わってて、でその中にはやっぱりこの国の闇と言われる部分もすごくあると思うんですよ、
うんうん、
だってこんだけ言われてる人がいて、でいろんな情報がある世の中でなんでこれが表に出ないっていう、
うん、
で結局その当時の首相でしたっけ、中曽根先生が首相なわけじゃないですか、
うん、
2回も死んでる人、
うん、
それとかも怪しいと思いますし、僕は、
はい
は
い、
なんかその自由、はい、自由な民衆の党ですか、はい、わかんないですけど、一個も自由じゃないっていう、ね、人たちによって、
ね、
不自由党だよね、
はい、ほんまに、はい、うん、田伏システムで生まれてきたあの人たちによって、うんうん、この国がいがまされてるっていうのは事実だと思うんですよ、僕は、
はい、
なんかね、そういうところをもっと発信してもらえたらとか、聞いてる方とかになんか、あ、そんなことがあるんやとか、なんかその一個ね、自分で調べてもらったらすぐ出てくる内容やからこそ、やっぱりもっと知ってほしいですよね、
うん、
こういうことと思いました、僕は、
うん、
はい、
はい、ちょっと名残惜しいのですが、ちょっとお時間が来てしまいましたので、
あ、
はい、今日は犬塚さんありがとうございました。
早すぎるでしょ、はい、もう早すぎるでしょ、こんなん
無理ですよ、だって30分番組なので、
いやまあそうなんですけど、いやもうほんまに視聴者の方々ほんまにあれなんですけど、今本で言うとこのほんま3ページ4ページぐらいしか読んでないですよね、これ何ページあるんですか、山盛りあるっすよね、
もうものすごい分厚い、
何ページですか、ちなみに
これ400、
はい、400ページあるうちの多分ほんまに 2,3 ページぐらいしか読んでないんで、マジで、いやこれほんまの話ですよ、僕は目の前で今見てるんで、はい、だからそんぐらいのちょっとした量やのにすごいおかしなことが多い世の中なんですよ、
うん、
はい、なので、はい、やっぱり、はい、食い嫌いせず、おかしいなとか変やなと思ったことは自分で調べて自分で見てジャッジするのが一番いいと思います。
はい、
はい、そう思います、
そう思います、
はい、本日の放送の続編は YouTube でお届けいたします。QAJF レッドピルラジオショー、そろそろお別れのお時間となります。 QAJF では Twitter、ギャブ、オディシー動画、ビットシュート動画、 YouTube、Telegram チャンネルなど、情報発信のほか、全国各都道府県にて毎月数回井戸端会議を開催しております。ぜひふるってご参加ください。詳細はホームページをご覧いただけますと幸いです。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM83.0MHz、 毎月第1第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二平と
青いぬるかファイナルアンサーと
私レイラでお送りいたしました。提供は QRMe Japan フリンでした。バイバーイ。